どうも、ポッドキャスト番組ラジオジです。毎週日曜放送中、30代おじさん初心者3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあったバカな話などを和気あいあいと話しています。近江瀬山です。
山です。
高です。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、あのですね、はい、今あのからカレー屋にいるじゃないですか。
そうですね、あの町ぶら企画に引き続きまして、うん、品川の新馬場にありますインドカレー屋さんで、はい、カレー食べてます、うん、ビール飲みながら、うん、
あのちょっとさ、カレーさ、僕最近なんかちょっとハマってるみたいな話をちょっとしたくて。
はいはい。
あのカレーみんな家で作る？
ちなみに朝俺カレー作って、朝ごはんカレー食ってきました。
今日たまたまって
今週末はね、うん、大体カレー作ります。
あ、どんなカレー作る
の？普通のカレーです。
バーモンドカレーみたいな。
そう
に日本でよく食べるカレー。
そうです、まあ、一応それなりにこだわりは少しあるけど、うん、普通のご家庭のカレーです。
これさ、最近あのカレー作るのがさ、ちょっとハマってて。
はい。
で
どのレベルか。
それな、あのつまりさ、あのスパイスカレーってわかる？
海外スパイスカレー、うん、
いや、海外じゃない。つまりあのスパイスから作るカレー、カレー粉じゃなくて。
スパイスはじゃあどっかから買ってきてんの？
うん、そうで、これなんでかって言ったらさ、うん、あの会社でね、同僚で週末だけカレーやってる人がいて。
あ、前話してたね。
何したっけ？
そもそういう人がいるって話聞いた。
ああ、そっかな、はい、あ、そうで、なんか、まあ、要は自分の住居が1階が店舗みたいな感じにしてやってる人がいて、で、まあ、その人のところに遊びに行ったことがあるんだけど、
うん、
で、まあ、その人どうやってやってるかって言ったら、まあ、要はそのスパイスから調合というか、うん、で、それでカレーを作るみたいなことをしてるわけ、うん、で、まあ、食べて美味しかったなって感じで、うん、でなんかいろいろその人の話聞いてたら、あ、そのスパイスから作るカレーをうまそうだなっていうか、だから良さそうだなみたいな、
うんうん、まあ、一度やってみようかと。
そう、うん、で最近もう何10回ぐらいも作ったんだけど、
う
ん、スパイスからずっとカレーを作ってるっていうのはちょっとあって、
うん、どうやって作るの？スパイスから作るって。
あのさ、いや、スパイスでじゃあどうすんのと思ったら、売ってんのね、普通のスーパー。
うん、スパイスは売ってるじゃん。
売ってるじゃん。
いろんな種類。
そう、うん、で、あれの、あと主要なカレーのライスを作るよというか、まあ、元となるようなあのベーシックなやつがあるんだけど、何種類か。
ナツメグとか、ま
あ、ターメリックとかね。
うん、まあ、ガラムマサラ。
ガラムマサラね。
ガラムマサラ。
ちなみにガラムマサラってのは、あの調合スパイスのことだから。
そうなんだ。
あの味噌みたいなものっていうか。
まあ、わかんない。俺、知ってる単語だけまでね。
それはいくつかのものがの合体がガラムマサラだってこと、
うん、そう、
うん、なるほど。
そうです。で、うん、じゃあ何がこれいいのかって言ったら、はい、あの要はヘルシーなんだよ。
なぜ？
普通のカレールー使うより。
そう、うん、で一番大きいのは小麦粉を使ってないってことなの、
はい、
はい、
あの俺もさ、カレーってさ、結構さ、カレー粉ってなんだろうっていうかさ、謎なところがない？なんか
カレー粉じゃなくてカレーのルー。
ルーもそうだし、あとカレー粉って何からできたんだろうっていうかさ、俺はなんか結構さ、
カレー粉は、うん、カレー粉として調理で使うから、うん、あのなんてカレー粉は分かるけど、うん、カレーのルーは謎だよね。
謎、うん、てかあれそもそもなんだろうなっていうのが、ちょっと俺の中で結構謎があったんだけど、うん、ですごくこうさ、まあ、そんなにまあ難しいことじゃないんだけど、細分化するとあれ要は野菜汁なんですよ。
野菜汁。
そう、うん、要は簡単に言うとトマトと玉ねぎの汁なの、カレーって。
カレーのルーが。
そう、うん、でそれにスパイスを加えたものがカレーなのよ。
はあ、
今何の説明？カレーのルーの説明。
カレーのルーの説明。
ルーの説明。
そう、でここに要は欧風カレーってものがあるじゃん、うん、ドロッとした、
うん、
カレーっていうのは、それはそこに小麦粉と牛乳を加えてるからドロッとなった感じになるわけ。
ああ、まあそうね。
そう、うん、だから非常にカレーってのはよくほら、カレーってカロリーが高いみたいなこと言うじゃん、
うんう
ん、だけどそうじゃなくてインドカレーみたいなのも、まあ、今日食べたのもそうだけど、うん、まあ、これはこのバターチキンカレーはバターとか多分牛乳とか入ってるんですけど、うん、そのスパイスから作ると、その要は野菜汁にスパイスを加えただけみたいな感じになるから、非常にこうヘルシーな感じに。
でもそれって小麦粉の分だけってこと？炭水化物が少ないよってこと？
まあまあ簡単に言うとそういうことなんだけど、
うん、でもなんかたかが知れてる気もするけど、
それ
だと。
まあね、でもそれでもまあやっぱ小麦粉を使ってる分、だいぶこう味もまあ、あ、なんていうかこう スパイスの味を感じられる感じになるって、
まあ、いずれにしても別にそのヘルシーだからとかっていうんじゃなくて、まあ、興味本位で作ってみましたって。
そうそうそう、で、うん、ちょっとこのさ、俺がこうよく撮ってんだけどさ、このさ作ってる工程の写真どういうものかっていうちょっと見ると面白いかなと思って、これ初めこのなんていうかな香辛料でさ、これを炒めるわけよ、ちょっと油 で油をよく入れるのがポイントなんだけど、はい、でこう玉ねぎを切って、で玉ねぎをこう黒焦げになるまで炒めて、はい、でこれは別でね、この野菜、肉からこう汁を取って、だし汁を取って、でこれ後で入れるんだけど、でこれ玉ねぎこう炒めるじゃん、
はい、
黒くなるまで、でそこにトマ、あのホールトマトをね、はい、玉のトマトも入れてもいいんだけど、うん、ホールトマトをこう入れて、でこうそのさっきのあの汁を入れて、でここにスパイスを入れるとカレーになるっていう仕組みなわけなんですね、はいはい、うん、で、カレーライスができるっていう、
このカレーライスはいわゆるドロドロしたカレーではない、
そうそうそう、シャバシャバした感じなんだけど、まあ俺的にはもう もうこれを食べ始めてから、もうドロドロしたカレーがなんかもう油の塊みたいな感じに感じられてきて、なんかもうずっと家ではこのカレーばっか作ってるって感じに、
俺こうカレーそのものよりも諫山料理の方に衝撃を受けてるんだけど、一人暮らししてる時からさ、諫山さんの料理ってさ結構なんていう、本格的に料理してるイメージがないのね。
あ、お湯を沸かします
とか、お湯で茹でますとか、なんかワンプロセスみたいなイメージだったんだけど、
こういう本格的なのが初めて、
そう、すごいちゃんと材料から料理してるんだっていうことの衝撃が大きいんだけど、
あ、そう。でも結婚してから結構俺土日は大体キッチンに立ってる、
まあ、実際そうだと思うんだけど、そういったものは多分初めて見たもんね、結婚した後に最後、
あ、でもまあこれに関しては本当にこうなんつうの、いわゆる市販の何かを使うとかじゃなくて一から丁寧にやってるっていうことだから、まああのこれがまあ面白かったってなんだけど、で何が面白かったかって言ったらさ、うん、このカレーって作りってすげえ難しくて、
え、
難しいのよこれ作るのが。
そうなんだ。
で難しい何かって言ったら、そのなんていうかな、簡単に言うとね、旨味みたいなのを出すのがすごい難しいのよ、
うん、ということは今までで結構失敗しましたってこと。
そうそうそうそうそう、うん、でその度にその湯はあの俺のカレー師匠となるその同僚から毎回毎回お塩送って、どうやったら旨味が出るのかっていうのをいろいろさ、うん、聞いて、まあさっきのだし汁入れるっていうのもまあその一つの旨味を出す、まあプロセスの一つなんだけどさ、うん、
じゃあ最初美味しくないんだ。
ん、
最初は美味しくないんだ。
いや、あのもちろん普通のカレーいつも家族に食べさせてて、うん、で初めて食った時にあのもうこれは普通のカレーより美味しいから これからこっちにしてっていう風に言われるぐらいな感じだったんだけど、ただそれでもやっぱこの例えばインドカレー屋とかスパイスカレー屋で出されるのもと比べれば、うん、やっぱなんか違う、なんか足りないみたいな、でそこを埋めるのが何かっていうのがずっと分かんなくて、それをこういつも試行錯誤しながら毎回毎回作ってるみたいな。
ちなみにその小さい子供たちも食べれるの。
そうそうそう、でそれがさ面白くて、あのつまりさ このスパイスを入れた時点でさ、辛くて子供なんか食ってられないよみたいな感じのイメージしないなんか、
そうな
んでしょ。だけどあのカレー面白いんでさ、スパイスってさ、いわゆるその辛い香辛料を入れなければ辛くないのよ。
ほう、
だから
トマトだから、
そうそうそうそう、うん、だからこの時点でもちろんターメリックとか、うん、あとコリアンダーとかそういうのも入れてるんだけど、この時点で全く辛くないわけ、
う
ん、であの一応取り分けて、うん、食べる直前に大人のカレーだけレッドスパイスとかをこう振りかけると辛くなる。
ああ、ココイチ方式だ。
あ、そうそうそうそうそうそうそうそう、うん、
でもうちのカレーは甘口で作っていて、うん、手元で一味唐辛子とか、
ああ、同じことだよね。
そうそう
そう、最後の調整だね。
そうそうそうそうそうそう、それがすごい面白いのと、うん、ただやっぱこの最近ねカレーのね、うん、スパイスカレー本みたいなの、
うん、
ああなるほど、そうハウツーが、
そうそうそう、出てて、でそんなの見ると、うん、こうやったらこういうことができますよとか、チキン使う、ビーフ使う、ポーク使うみたいなのもいろいろ違うし、うん、あと牛乳加える、バター加えるとかでも違うし、うん、でも俺がいつも使ってるカレーにちょっとなんか足りないなと思いながら、ここにバター牛乳とバターとか加えたら本当にあの無印良品で売ってるみたいなバターチキンカレーがそのまま出来上がるみたいな感じになったりして、まあ非常にまああの美味しいしヘルシーだしスパイスカレーいいよみたいなちょっとした話なんだけど、
うん、
うーん、
なるほどね
なるほど、うん、
興味がないわけじゃないけど、うん、割とどっちかというとそういう料理少し凝るみたいなところは比較的興味があるので、うん、カレーはないな。 その今まで やろうと思ったことがあるの、
カレーがなんかね面白いのはそのスパイスがまずいっぱいあるから、うん、自分なりにまあそのなんていうか調加えなんていうの、うん、いろいろアレンジができるっていうのはまずあれなのと、うん、その要は工程でいろんなことができるから結構ね探求しがいがあるからオタクなんつうのお心をさくすぐるというか、そういう深いなんか何気にみたいな。
そうするとちょっとこうインド行ってみたいなとか、なんかカレーを食べてみたいなみたいな気持ちになってったりする
んです。それもちょっとなんか ある、うん、あのまあ、インド行くかどうかは別として、でもなんかこの間ね情熱スタリカなんかでかあのこどこだ高円寺かなあのどっか忘れたけど、あの女主人のインドカレー屋カレー屋のスパイスカレー屋の人が出てて、でその人は、うん、そのいろんな本当ものすごい数のスパイスを使ってカレーを作るっていうのが主張されてたんだけど、うん、インドにその要は取材旅行行ったみたいな時にインド人ってのは本当に 2,3 種類ぐらいのスパイスをしか使ってなくて、あとトマトとかシンプルなのにすごいうまいカレーを作る、これはなんでなんだろうみたいなところが出てて、それはなんかこう僕からするとすごく面白いところでさ、なんでインド人の人ってこんなにカレー作るのうまいのかなみたいなことを考えたりとかするとかも面白いというか、
あのスパイス屋が、スパイス屋っていうか、そのなんていうの、いろんな
香辛料
専門店みたいな、
あーあー、そうそうそう、ね、
あそこ行くのは嫌いじゃないけど
行くの？
行く行く、俺もう何でもその試したがりなんで、だからそこにあの その店主がおすすめしてくれるカレー粉っていうのが売ってるんですよ、
う
ん、いろんなスパイスをちゃんと配分してくれた、うん、でそれをその鶏肉なりなんなり炒めた後にちょっとかけたりとかすると、
あある
それはそれで美味しい。
そうそう、さっき三山さんが言ったんだけど、うん、ガラムマサラっていうのがあって、うん、でガラムマサラっていうのは何かっつったら、そのなんつうかな、もうほんとさっき味噌っていう例えをしたんだけど、うん、そのいろんなスパイスを調合して、うん、そのこれさえこれを入れとけばもう、まあ、私が、まあ、なんつうのそれなりの味になるっていうか、うん、みたいな、まあカレー粉みたいなことなんだけど、要は、うん、
合わせ味噌ってこと
ね。そうそうそうそうそう、
オールインワンで入って
る。そうそうそう、でカレー粉っていうのでメジャーなと SB からのまさに業務用でカレー粉っていうのが出てて、うん、SB さんが出してるこれを入れればまさにカレー屋になるみたいな。でそれ多分ね業務用でね、あのカレーを出してるところはその SB のカレー粉を使ってるのがすごく多いらしい、うん、
てか普通にうちもカレー粉って使ってるけど、カレーを作るっていうカレー味のものを作るために、
ああ、そうそう、
ありがちなのが手羽元を買ってきて、うん、カレー味の焼きってなんてローストチキン、
ああ、
うん、
カレーピラフとかにもね使えたりとか、
そうそう
そうそうそう
そうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
な。そんな伊佐山さんの推しスパイスベスト3、
推しスパイスパスタル。でもね俺ね今ねまだね超初心者だから、うん、もう基本のやつしか使ってなくて、うん、ただ言えるのはそのねクミンと、コリアンダーとターメリック、この3つさえあればなんとかなるんです。とにかく
カレーになると、
カレーになる、この3つに、うん、あとレッドスパイスを加えれば辛くなるだけで、この3つさえあればどうとでもなる。
なんかないですか、その初心者が失敗しないワンポイントアドバイス。例えばなんか隠し味に醤油を入れる、なんかそういうさ。
ね、俺はね、だからその要は初めそのスパイスだけ作った時に、あれ味がしないっていうのが
。はいはいはい。
で、うまい、さ、味がしないとつまりうまみがない。うん、てか出汁っていう工程がないのよそもそもが、うん、カレー作りにおいて。で、じゃあ他に出汁っぽいのは何かする。何をするかって言ったら鶏肉を炒めたりとか玉ねぎをすごく炒めたりとかして、その出し旨味みたいなものをインドとかは出してるんだけど、
ブイヨンとかコンソメじゃダメだ。
そうそう、で俺は結局あの最終的に旨味がないからって言ってマギーブイヨンを入れちゃったっていう、うん、ただマギーブイヨンを入れて確かにそれは旨味が出るんだけど、うん、それは負けだなっていうのがこれなんかね、
うまくない
、美味しいけどお手軽な路線に戻っちゃった、
ね、そうそうそう、だからマギーブイヨンにいかに頼らない旨味出汁を作るかっていうのが僕の中でも今テーマなんだけど、
はい、今実践してる最中
そうそうそう、それで出汁汁を使ったり、うん、あの玉ねぎを炒め時間を長くしたりとか、
まあ、いろいろ。それでさ、多分、ね、そっち行かないと思う。俺いまだに漬物とか漬けるの好きだけど、うん、で昆布から出汁取ろうと思わない。俺普通に本出汁で構わないから自分で漬物作るのに。
まあそれはそれでもいいんじゃないですか。まあいろんな、まあ、それこそ本当にカレーってもうすごくこうフリーというか、いろんな人のいろんな方法があるから、まあそれはそれなりで面白いというか、
そのちょっとさ、うん、まあ、40になってってわけじゃないけど、
はい、
まあ、今カレーの話たまたま出たもんね、うん、料理で、うん、ちょっとこだわりで最近調理器具買ったんですよ。 初めて買ったものが
この間の
ミキサ
ーハンドブレンダー
ハンドブレンダーハンドブレンダーどこのだか忘れちゃったけど
ブラウンと
かブラウンとかまあまあでも数千ですよで買って、はい、もうね今更ですけど、はい、グリーンスムージーとかうん、OL 並みに毎朝飲むみたいなのをやってて最近ねその豆乳とか、はい、あとほうれん草とか買ってきては毎日やって健康志向になっていくなっていう話につながるんですけどおでまあたまたまねその40っていう節目で、はい、もうちょっと健康にならなきゃなっていうので今プラスで頼ってるのがサプリ
さっきずっとラーメン屋の話ばっかしましたけ
どサプリすごい、はい、サプリはすごいよ元気になる、はい、まあ何だったらこの部分バッサリカットしてもらっても全然カレーと繋がんないから
ね別にいいですよ料理の話ですサプリねまあそうねまあでも今ほらダイエットして話をしたじゃん、うん、でその時に栄養バランスで自分のこういつもバラメーターを入力して足りないところの分だけこうサプリで補うみたいな、うんはいはいはいね、
ちなみにさそのカレー粉さっきのルーでカレーの話戻ると、うん、ルーで小麦粉を抜いてるからいいって言ってるけど、うん、ってことは、うん、カレーはカレーだけで食べてる、
うん、米食わないと
米はでもさっきほら写真でさ、うん、この米は炊いてる
タメリックライスですよね
そうそうであれはあれも簡単でなんつうかな、ターメリックか、うん、そのターメリックを振りかけ炊いたご飯に振りかけて混ぜるだけなんだよね
カレールーにその小麦が入ってるのは気になるけども別にそのなんつう炭水化物大抜きダイエットみたいなことをしてるよってわけじゃない
完成したカレーライスとしては別にカロリーも糖質も取ってるってこと
だそうね、まあ、でもまあ一般的なその要は小麦粉入って油ドロドロみたいなところとはまたちょっと調理方法が違うからっていうのはある
僕はココイチのカレーが一番好きだ
皆さんはねそう言うと思ってます名古屋カレーと名古屋でね名古屋カレーだっけあれほらソースをさなんかかけてさなんかすごいねおもりというかみたいなカツカレーみたいなさ
食べたっけカレー、ね
まあ、分かんないけどココイチはでも名古屋のカレーで
ああそうそうそうそう、うん、だそういうのが好きっていうね、うん、まあまあいろいろ本当だからカレーっていろんな種類があるなっていう
なるほど、ね、
会社の近くにココイチがあってさまあ他にもいろいろ店があるんだけど、うんいわゆるこうなんてランチミーティングみたいになるケースがあるんだよね、うん、10時ぐらいから会議やっててそのままランチ時間に乗り込んじゃうことあるわけよ、うん、そうした時にそのアシスタントの女の子とかにさ、うん、会議出席してる人の分だけ、うん、ココイチ買ってきてみたいな話するわけですよ、うん、そうすると大体そういった役割ってさ1年目とか2年目の女の子するじゃない、うん、で我々の方はもうココイチ行き過ぎてるからさ、うん、みんな自分の食べるもの分かってるじゃん、うんうん、
そうなんだ
決まってるよ、
ね、大体決まってるんだよね、
あんま行かないかな
例えばだから俺だったらロースカツカレーの301からっていうのも決まってるんです
よ301から、うん、
それが
ありますね
そういうのあるじゃん自分のお決まりで吉野家行ったらもうなんか僕の場合だったら今日も吉野家だったんだけど並の牛丼で生野菜とごまドレッシングってのも呪文のように決まるわけじゃんはいはい、でだんだんおっさんになればなるほどさ、うん、メニュー決まってる率高いじゃん、
う
ん、
固定化してくる
固定化してくるわけ、うん、その入ってくる女の子たちも最初は、うん、あもうみんな言うのが早くて分かんないですっていうところからスタートして、うん、1年ぐらい経つと何も言わずに出てくるって、
うん、みんなの好みが分かって
くるからっていうのは関係ないとここ一話として、うん、
この間名古屋行った時にね、うん、本当街中ここ一だらけだったよ
ね、うんココイチ最高にうまいからね
そうっすか
ココイチ以上に何かなってことないなんてでもさ、とてもカレー屋に
言うこれも話ちょっと変わるけどさ、うん、吉野家の牛丼か、はい、松屋の牛丼かみたいなところで、はいはい、ココイチの牛丼かに対して C&C、
はいはい、カレーチェーンのね
カレーチェーンの、はい、京王電鉄がやってるやつ、
うん、あ、そうなの
そうそうそう
へえ。
ココイチのちっこい版みたいな
そうそうそう、うん、だって俺ずっと C&C 派だったんですよ
へえ。なんでまた
俺ね、ラッキョ頼むのよ追加で、うん、ココイチでラッキョ30円するんだけど、うん、C&C テーブルに乗ったの
あー、なるほどうん
その差
ラッキョ
カレーの王様とか、まあいくつかあるの
いや、
ジャガさんは何が好きなの？ココイチが好き。
俺はね、ココイチは603から、あれ3から4からぐらいで、そんなにいいぐらいの辛さになるんです
よ。2からぐらいまでは確か無料なんだよね。うん、3からぐらいからなんか10円とか20円
上がるんだよ。なんかお金はかかるのと、うん、あとね、オクラ納豆、豆腐、オクラ豆腐っていうのがあったんだけど、うん、ないんだよね、たぶん。だからね、俺あれ食べないの、揚げ物。
あ、そうなんだ。
うん、ロースカツとか。
あ、そうなの。
うん、ヘルシー志向だ
から。めちゃめちゃ食べてそうなイメージだけど。
あ、そう、俺はカツカレー大好きだ
な。うん、オクラ豆腐とかかけて食べると、うん、嫁は引くけど、
ね、オクラとかってカレーに合うの？
あ、超合うん
だ。でも納豆カレーは好きだもんな、納豆カレー好き。
納豆カレーなんて間違いないよ。
うま
い。
マジで
納豆カレー、うん、美味しい。
自分の作ったカレーに納豆かけてみよ
う。マジですか。
そうだよ、これね、うん、これでこだわり、すごいこだわり抜いてカレー作るじゃん。納豆、納豆
台無しだよ。
その絵をあげなさいよ。
納豆炒めちゃいない、うん、
まあでも本当カレー作りは楽しいんだよ、なんかね。それいいストレスの重なり。
ちなみにカレーだけだね。他もついでになんかそういった
あ料理にこだわり出した
ね。料理にこだわり出したけど、
いやー、まあカレーぐらいかな、うん、まあでも他料理も作るけどさ、でもそれはなんつうか毎回毎回あのデリシューキッチンとかさ、クラシルとか見ながらさ、うん、もう毎回毎回それで作ってるって感じだけど。
でそのカレーが今出て
つながりに無理があってちょっとだけでも今度うち来たらよかったら食べさせますけど、そうしたら、
うん、前の日のカレーを
あ、いや、あったって1個、あ、そういう意味ではあれですよ、あのうちにね、なんだっけ、あの圧力鍋が、
は
あ、あの1年ぐらい前テレビに入って、それで、あのなんていうかな、あの手羽先をさ、はあ、あの圧力鍋で煮て、その甘辛煮みたいなの作ったりとかね、はあ、ああいうのは楽しいんだよね。圧力鍋の料理面白いっていうのが、
クックパッドとか、
うん、そうそうそうそうそう、楽しいですよ。
伊佐山さん料理にこだわる。
中川さん料理しない？
おお、する。もともとしてたよ。
あ、そうなんだ。
ただ結婚してやめたけど。
なんで？奥さん作るから。
自分が料理をしていると自分の好きな味しか作らない方、偏るじゃないですか。当然それって奥さんが作る料理と異なる、うん、ってなってくるとどうしてもその奥さんに対しても自分の味を言うじゃないですか。それ良くないなと思って、奥さん、俺、まあ、具体的に言うと濃い味が好きなんだけど、うん、奥さんは薄味なんですよ、うん、だったら奥さんに合わせた方がいいと思って一切台所に立つのをやめました。うーん、奥さん全く料理もともとしない人だったんで。
あ、そうなんだ。
結婚した当初は個性的な、うん、うん、肉じゃがの出汁を和風じゃなくて中華出汁で取ってみ
る。え？なるほど。
最初はパンチが効いてたんだけど、うん、でもまあもう普通に作ってくれるようになって、完全にもうお任せです。最近だからそのさっき話したスムージー作るのが楽しくてしょうがないぐらいです。うん、こだわりは特に。
宮山さんさ、料理するじゃないですか。
うん、
料理するのが、うん、俺独身の時には俺の部屋に来てね、宮山さんがね、うん、こうやってするんだよって料理作ってくれたりとかして、うん、宮山さんが前うちに来た時に、うん、あの僕らまあもちろんね、宮山さんたちが来るからね、うん、僕らがいろいろ料理してね、うん、こうあのもたもたすつもりでやってたんだけど、宮山さんが来た時に、宮山さんが僕らが作ってる料理のところで、うん、宮山さんが台所に立ってこうするんだって僕らに料理の仕方を教え始めた時にこれどうなのかなってちょっと思ったりしたけど。
口を出したがる。
なんか多分もう言わざるを得なかったんだろうと思うんだけど、宮本さん的になんか
あのお食事でよくよく覚えてて、人にもてなされて一番覚えてるのは、うん、本当に金がない時に、うん、その日食べれないぐらい、
うん、
金がない時に、うん、宮本の家に行って、
うん、
宮本が白米にバターを一かけ、
うん、
と醤油かけて、
バター
これがうまいバターご飯って言ったバターご飯は、うん、超覚えてる。その何つ
う料理だよっていうその
すげえうまかったっていうか、
あ、うまかった、
食えなかったから
。あ、なるほど、ね、
ちなみに我が家では定番ですよ、
バターご飯。
バターご飯、
あ、
うん、お金が本当になくて、
はいはい、
米がなくて、
はいはい、
家でもほぼ食事してない状態で遊びに行った時に出されて食べたのはよく覚えてる。
うちの子供も大好物。うちの朝、うちの朝ごはんはおかずないの大概、
あ、
で味噌汁とご飯、 でご飯には卵かけご飯なり納豆ご飯なり、うん、食べるラー油ご飯なり、うん、バターご飯なり、
うん、カスタマイズ
して、カスタマイズして食べるっていうのがスタンダードなんです、ね、もしくは昨日の夜の残りがあればそれとおかず食べるぐらいなんで、それがかおかずがお味噌汁なんで、そうするとこのご飯になんかそれ昆布かけたり、うん、鮭フレークかけたり、うん、その一環でバターご飯っていう選択肢があるの割と人気。
ミャンマーさんこそさ料理でさこだわってるとか最近これハマってるとかないの？なんかありそうだけど、うん、
最近ないね。だからハムだね。この間伊佐山さんにスモークする前のやつをし新幹線で食べてもらったけど、
名古屋に行く途中の、うん、
この間は鶏ハムだったんだけど最近ちゃんと 豚でハム作るんですよ。
あれハムを作るってこと？鶏肉を買ってきて、
あと今は豚ね、豚肉に変えたけど、
あれって燻製の燻製って言ってたのかな。
あれは燻製する前のやつ。
でも燻製の機械も家にある。
燻製の機械もある、まあ、それはキャンプ用品の一環だけど、
木のチップ焼いて、
そうそう、正確に言うとチップの場合、うん、下で熱源が来たんで、ウッドっていうこの塊の木がある、はいはい、まあ薪みたいなの、うん、それでなんか家の庭でもいいし換気扇のせいでもいいけど、30分ぐらいやろう。
へ
ぇ、ハムっていうか塊に買っていくんじゃん、うん、で塩とそれこそ俺だったらローレルとかだけど、うん、香辛料とやって大体4日ぐらい塩漬けにしといて、
は
あ、肉の塊を、はあ、で今度次に洗って丸1日ぐらい水につけて塩抜きして、はあ、今度それ茹でるんだけど、茹でる時に70度をキープするね。70度12時間ぐらいキープするんだけど、はあ、これ炊飯器の保温がちょうど70度ぐらいなの、
は
あ、だから炊飯器にジップロックでお湯張ってジップロックでつけとくと、
前はさほら日経トレーニングの時にさ低温調理のさ機械やったじゃん、
う
ん、あれは要は温度を保っていい感じにこう煮てくれるみたいな、うん、ビーフストビーフ作る、それは要は炊飯器代用してみたいな。
そうそう、炊飯器がちょうどそれが70度ぐらいなんで、うん、そうするとちょうどいいのよ。そうすると4日か5日でまずだって茹で豚ができる
じゃん、うんうん
うん、あとはスモークをすれば完成、まあ、
なるほど。
っていうのをこの間やっと美味しいのができたから、うん、伊佐山と名古屋行く時に行きの新幹線でちょっと一切れ持ってって、は
い、つまみ美味しかったね。
ハムだね。で次はソーセージ。だからソーセージはあれが必要なんだよ、腸詰め機が。
ちょっと待って、そこから作るの？その肉詰めをするところから自分でやるってこと？
そうそうそうそう。
へ
え。そうソーセージを作りたいんだよ。だこれには2つあって、ミンサー、ミンチ機、肉のミンチを作るミンサーが必要なのと、その腸詰め機があるんだけど、うん、腸詰め機も安いやつは東京ハンドで3000円ぐらい売ってるんだけど、うん、こうなんかダメなんだよ、
うん、
なんかこうもうちょっとなんか業務用みたいなのが欲しくて。
ちなみにその腸も売ってる？
腸は普通に売ってる。
スーパーとかで売ってるの？
スーパーで売ってる。
お、そうなんだ、
うん、だけど、なんだろう、楽天とかアマゾンとかで、普通に腸は買える。
あ、そうなん
だ。安い安い。
へ
え。だって肉入ってるの、ただの皮だから。
まあ、
うん、
そう、ソーセージ好きなんだよ。
なるほど。
だってちなみにハム作ってるのもソーセージ作りのためのプロセスとして作ってる。
じゃあ次はもうソーセージ
作るの？そうそうそう。ちなみにハムの前はその前に、ね、チャーシューを作るんですよ。
ソーセージってのはさ、最終的にほら銀座のソーセージ屋とかで売ってそうな感じのさ、ああいうドイツっぽい感じの太くて美味しそうな感じの、ああいう感じの目指して。
ああそうだね。最終ソーセージ作りの最終工程は、うん、その太いソーセージ、俺ドイツに俺行ったことあるんだ
よ。あ、そうなん
だ。そしたときに衝撃的だったのが、ドイツでレストランで食べたときに、太いソーセージが出てきたの。それこそ、この拳大ぐらいの。そのときにナイフとフォークでやるときに、フォークを刺してナイフ入れようと思うときは、フォークが入んなかったの。プリンプリンしてて。で、それで食べたときにうまくて、それの結構衝撃がずっともう引きずって
た。銀座ライオンとかでね、食べられるのがね。
そう。それを目指してはいますけど、ただそういうのはあんま売ってない。腸がね、太い腸が、もっと細い、そのフランクフルトってソーセージサイズのしかないあんま売ってないので、次はそこ行きたいですね。
なるほど。
はい、
はい、じゃあということで、まあそんなね、カレーのお話ですけど、料理の話でした。はい。